今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、このお客様、コメンテーターはいつも月末に来られますので、まもなく11月とか同じことばっかり言ってるなって思われてるのではないかなと思いますが、まもなく12月です。まあ、ここのところもう本当に、不思議だなという言葉を、テレビなどでもよく聞きます。日本のコロナの、感染状況、本当に、もうまた、増加するかなと思ってもなかなか増えないというこの状況は不思議ですねというコメンテーターの声よく聞きます。一体どうなってるんでしょうか。街中は随分にぎわってるなと、錦市場を歩いてみましても観光客
いる、
かなり。先週の週末などは錦市場歩けなかったです。これは歩いたらあかんわと思って、あの市場通りに、下がりましたけど、
紹介して、紹介、コメンテーター紹介して、
コメンテーター
紹介ない。
いやそうですね、あのではぼちぼち紹介しようかなと思います。さあ、今回はもう本当にいろんなことをされてます。で、何のためにしてはるのかなとよく考えるんです。これはやっぱり、ご自身の考えてることをみんなに知ってほしい、広げたい、行動してほしい、その一心でされているのではないかなという方をご紹介します。コメンテーターは医療法人財団足立病院理事長でいらっしゃる畑山博さんです。こんにちは。
こんにちは。やっと紹介してもらえた。
本当です。
このまま終わるんじゃないかと思ってしまったけど、
いや、本当にそうじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。
そんなことはなくて、やりたいことをやってると。もうそれだけやね。もうやりたいこと、これはどう考えても誰かがやらんといかんって、誰もやってなかったらじゃあやろうか、もう本当に簡単な、非常に簡単な発想やね。
なるほど。
子供と一緒やな。
本当ですね。やっぱり直感っていうか、本当に、その素直な心で、これはいるなとか、
おかしいだろうと思ったら、はい、もう声を出すし、動かなかったら自分たちでじゃあやろうか、
もう言っても誰も動いてくれないんだったら自分がやるわというところで、そんな風にしていろんなことを、この1年間のみならずずっとずっとずっとずっと
多動時と一緒やね。
そういう畑山博さんですが、どうでしょうか。このコロナの感染状況、先月お越しいただいた時も、日本は随分減りましたねというお話しました。
もっと減ってるよね。
これどういうことなんでしょうか。
でもね、
世界が
みんなね、すごい非常に楽観的で、日本ってこのまま終わるんじゃないかと思ってるかもしれないけど、世界の状況を見てたら
ひどい
ないよね。もうヨーロッパなんか去年よりもひどくなるかもってずっと言ってるもんね。ドイツなんかでももう1日5万人超えて
最高の人数です、
なってるでしょ。で、死亡者も少ないって言ってるけど、やっぱり多いよね。
いや、多いんです。多いんですって、私が言うのもなんですが、
つまり早くワクチンを打ってるよね。ドイツとかヨーロッパは日本よりも早くワクチンを開始してるということはだよ。
イスラエルもそうですけども、
そう、早く抗体価は下がってきてるから、いわゆるブレイクスルー感染って、感染した人の半分以上がワクチン2回してる人たちだもんね。ワクチンの抗体価がずっと続かないっていうことがよく分かったわけじゃん。だって例えば、インフルエンザとかも大体10月11月になるとワクチンしていくんだけど、3月4月になってインフルエンザの抗体ってほとんどなくなるんだよね。で、その頃にかかる人たちって、
そうい
っぱいいるの。同じだ。
春先ぐらいに。
そう。だからあんまり早くすると、春先の インフルエンザがもし流行が遅れたらかかるよって私たちはずっとこう言うもんね、患者さんに。
結構あのワクチン打ったことないですが、うん、インフルエンザの、うん、あの通常は大体どれぐらいの時期に
接種される？11月今ぐらいに打つの。今ぐらいから打ち出して、多分1月2月のインフルエンザ、その寒くなって部屋にこもって打つし出した時に、はい、かからなかったり、あるいはかかっても軽く済むようにっていう効果なんですよね、あれ。
はい。
3ヶ月から4ヶ月ぐらい持つから。
あ、3、4ヶ月の効果、うん。
でも春になって、それでもインフルエンザ時々春に流行るけど、
ありますね、
もうあんまり効果ないよね。
ああ、そういうもんなんですね、
う
ん。
そういうもんなの。ワクチンってそういうもんなの。ずっと続くものもあれば、はい、なかなかそういうふうに続かないというものもあるんだよね。
はい。そうすると、うん、現在の、まあ、アメリカもそうですし、うん、しかし、うん、まあ、ドイツとか、それからイスラエルももう、いち早く、
はい、済ましてね、はい、2回済まして、一時ね、すごく良かったじゃないですか。イスラエルも自由になったとか、ドイツはもうお店も開いてるって、ヨーロッパ、イギリスももうなんか全部で規制取れたって言ってたけど、またでしょ？
はい。
日本も多分今からだと思いますよ。
ああ、そう、うん、そうですか。うん、でも、その今からっていうのが、うん、もうこれだけ、ずいぶん1ヶ月ぐらい前から人がこう動き出したという、ね、うん、そういう状況がありますが。
でもね、あのひどいのを見てるから、やっぱり日本人って非常に真面目で、ワクチンもね、接種率もだいぶ高くなってきたし、で、手洗いもするし、マスクもしてるんで、まだいいんだよね。でもこれから多分、寒くなって、部屋にこもって、窓を閉めて、鍋をつついてってやってる間に、じわっと来るんでしょうね。
なるほど、うん、まだあの比較的気温もあのそんなに寒いとまではいかなくて、
うんうん、まだ換気してるでしょ。
換気ってやっぱり
一番大事でしょ。
その必要な3要素があるとしたら、うんうん、換気って大切な、
一番大事じゃないですか
ね。え、うん、そうですか、う
ん、だから日本人は特別だってすぐなんか言いたいそうに言う人いるけど、
本当にそうじゃないかと一瞬
思いますよね。
思いますよね。
そんなことはないんだろうね。
そうですよね。
多分ね。
はい。今日のニュースで、うん、南アフリカ共和国で、新しいのね、変異株の、うん、デルタ株より、うん、まあ、2倍とか、うん、感染力の強い、うん、変異株が見つかったと、これは、うん、要注意の株だという、うん、お話がありましたが、うん、ニュースがありましたが、うんうん、ということはやっぱり感染を広げないということは、うん、変異を、
うん、そうウイルスはどんどん人に感染している間にどんどん変異していくからね、
はい、
でコロナっていうのは実は変異をしてもそれを修復して元に戻すっていう酵素があるんだよね。
コロナ自身にですか？
コロナ自身持ってるの。だからコロナウイルスって、はい、他のウイルスよりも変異しづらいって言ってる。なんでかというと、うん、コピーあのなんかコロナの元々の原本があって、はい、DNA があって、それをこうコピーしたときにミスが起こると、ミスが起こると変異していくから、ミスが起こらないようにそれを直すようなところを自分で持っているのがコロナウイルスの特徴なの。
あ、そうなんですか、うん、
でもやっぱりそれでもこれだけ変わっていくからね、
はい、
うん、
あ、そういう働きがあるんですね。コロナにそういうもうどんどんもう進んで、うん、
コロナはコピーミスを起こしづらい、だからあんまり変異しないって言われてるんだけど、
はい、
それだけこうやってしていくし、
うん、
でもしてる間に、前にも言いましたけど、してる間にどんどん強くなってしまえたら宿主である人を殺してしまうから自分が増えれなくなりますよね。だから本当はだんだん弱くなっていって、感染はするけど弱くなっていって、宿主を殺さなくて自分が増えれるのがウイルスは一番いいんだもんね。
まあ、そうですね、仲間を増やすというところなんですが、うん、その、まあ、アメリカとかそれからヨーロッパの状況はおっしゃったような原因であろうというところですが、うんうん、まあ、韓国は日本より接種がこう2回接種、
ね、
遅かったと思うんですが、日本の方がさっき、
いやでも韓国の方が8割ぐらいしてるから接種率高いんだよ、
はい、
うん、でも韓国日本に比べたらだいぶ寒いからね。
あ、
早くから部屋にこもるようになるよね。
そういうことですね、うん、それから、行動制限を緩和、
うん、
した
よね、
したというところが、
もうちょっと遅けば、
また違っただろうと、
うん、かもしれない。日本がしたから、はい、もう一緒にしてしまえみたいな感じがあったと思うよね。
あ、なるほど、うん、やっぱりそういうところはちゃんと理由はあるというところ、
多分あるんだと思うよ。前にも言ったけど、その、はい、コロナウイルスって大体4ヶ月で、
おっしゃってましたね、
4ヶ月周期と
見てると4ヶ月周期だと、うん、
あの それがその手洗いによるものなのか、そのマスクによるものなのか、そのこれね、ついたてによるのかわからないけど、だいたい4ヶ月でって言ってるよね。はい、で今本当にこう、ゼロコロナじゃないけど、非常に少なくなったけど、こっからどうかだよね。
そうですね。うん、あの、前のその、4ヶ月周期の山は8月ぐらいですか、う
んうん、ですもんね。
そうすると、8、9、10、11、
うん。もうそろそろなくなって、次の山に向かって今から増えるかどうかだけど、多分もし増えるとすると、はい、やっぱ北海道から来る可能性が高いよね。
それは寒くて、寒くて換気が悪い状況が
乾燥して、はい、で換気が悪い状態で密になるのはやっぱ北海道が最初でしょ
う。はい、あの普通こう北海道からっていう都会じゃないのかというふうについつい思いがちですが、うん、やっぱりそういう換気をイメージしていただくと、やっぱり原因がそこにあるんだという証拠、
可能性が、そうですよね。
ですね。
だから北海道とか札幌の人数がメルクマールというか、そのね、指標になるかもしれんね。
ああ、そうですか。うん、こう、あの、これからの日本の状況が、そこで想像できるであろうと。しかし、やっぱり、あの、そういう状況が少しでも、こう、後になるには、
あの方がいいな。
やっぱり、換気、うん、マスク、
うん、ワクチンも絶対だね、まあ、もう1回目3回目のワクチン、
もう1個何でしたっけ、
3密避けるね、
3密、はい、そうですね、やっぱりそれは同じということですか、
それはもう絶対そうでしょうね、
そうですか、うん、あの京都市内見てますと、うん、あのやっぱり日本人真面目だっておっしゃいましたが、うん、本当にみんな
みんなしてるもん ね、すごいよね、
あの外国っていうか欧米ではなかなかそうはいかないな、
マスクしろとかワクチンしろとかワクチン証明しろって言った時に暴動が起こってるしね、
オランダとか
すごいよね、
そうですよね、日本はそうではないですね、やっぱり
日本人って真面目なんだろうね、
やっぱりそうなんですかね、うん、まあ、そうすると神様がご褒美を、
もういい、
ね、ずっとくれたら嬉しいですね、本当ですね、うん、さ、そしてですね、うん、この、足立福祉会、
はい、
この京都子ども宅食プロジェクトをスタートして2年経った、うん、そして、うん、この京都創造者大賞、創造者賞
をもらったね、
を受賞して、はい、受賞式が先日あったんですか、
はい、はい、行ってきました、私代表して、
はい、
もうなんかでもすごい大きなね、はい、ちょうど15年目らしい、15回目って言ってましたからね、
で京都のこの創造者賞が
これね、京都市と京都府と、はい、まあ、マスコミ各社と商工会議所がやってるんだけど、あのね、受賞する企業どんな企業かというと、京都ブランドのイメージを上げる、あるいはその京都という都市の格を上げるような活動とか企業に対して表彰するっていうものなの。だそういう格を上げ、この子ども宅食、その、ね、貧困な、あるいはその生活が非常に苦しい家庭への子どもたちに食べ物を持っていくって活動が京都ブランドのイメージを上げると思わないから、京都の都市としての格を上げるとして評価されたというのはすごいなと思うよ。
おお、それがやっぱり都市の意味というか、
うん、そうそうそう、都市というのはね、もう見た目だけが綺麗じゃなくて、はい、困った子たちにも、困った人たちにはみんなでこう助け合えるっていうのを、京都はすごいなっていうイメージの一つだもんね。あ、
そこを評価し、そのテーマというか切り口で、そうそうそう、うん、この宅食が評価されたこと自体がすごく意味があるという、
そんなほとんど医療系とか社会福祉系でもらうのは初めてって言われた。
そうですよね、あのパッとこう考えると、
観光とか文化とか
違うって、うん、だから思いますよね。
今回それに対してこう、あの、ね、たった初めて2年の企業を、ね、表彰してくれること自体が、はい、京都って変わってるなっていうのと、京都はすごいなって、
それをやっぱり価値あるものとして評価してくれたというところが、うんうん、京都市も京都府もなかなかやるやんって、
京都の凄さだよね。
そうですか、うん、しかしですね、うん、その受賞のコメントで、うん、なんか結構
貧縮買ったよ、貧縮、
痛いっていうことをおっしゃったと聞きましたが、うん、どんなコメントされたんでしょうか。
あの4分でプレゼン、自分たちの活動はこんなもんですってプレゼンはするんだよね、はい、それはね、あのもうその熱く語ったのよかったの、はい、で予定じゃないもらった時に、あの受賞に関して何かコメントありますかってピッと言われたもんで、
はい、
おっと思ったんだけど、いや、まあ、そこでこう、出てきたのが、いや、まあ、門川市長は市長選の時にね、あの、まあ、子育て環境日本一を目指すと、京都は。って言って、市長になったと。で、はい、西脇知事は、少子化対策が一丁目一番地って言って、知事になったと。 はい、私の後ろにいるんですよ、二人とも。壇上にいて、うん。つまり京都っていうね、あっちはね、もちろん観光もそうだし、産業もそうだけど、やっぱ少子化対策、子育て支援をやる都市、そういう、じゃあこれを会社に例えると、京都っていう株式会社に例えると、私たちはね、子育て支援、あの少子化対策、もう本当にあのベンチャーだと、うん。社内ベンチャー。京都から出た社内ベンチャーでスタートアップ企業。うん、でこれに対して親会社が十分熱い手厚い支援が欲しいなって。
でもそれは京都市、京都府のことですよね。
に対して親会社、どっちが父とどっちが母は言わないですけどね。はい、親会社からそう、いや、そういうの欲しいなって。でも、コロナ対策とか予算が非常に厳しいんで、なかなか支援が得られないんで、ここは民間の皆さんの、ね、協力が欲しいですって言ったらね、はい、笑いが起きた。
笑いが起きた。
うん、
そして、
うん、その後で
西脇知事や門川市長は、う
ん、で親が頼れなくてすいませんって言われた裏ではいやいや、こちらこそ口がちょっと滑りましたって言っときましたけどね。
この場を借りて、はい、普段思っていることを、
普段思っていること、いや思ってないこと言ってしまったんです
いやいや、そうですか、うん、もう、まあ釘刺したっていうか、まあ、
でもね、はい、いや私ね、あの全国で始まったんだよ。3年前に東京の文京区で始まって、はい、で2年前から全国でこの宅食、子ども宅食をしようと、というのはアウトリーチ型で持っていけますよね、はい、あの子ども食堂って日本中に今3000から4000ぐらいあるって言われてるけど、コロナだからおいでっていうことができない、はい、でも宅食は持っていくんだから、ええ、あの全然おいでじゃなくて人が集まらないんで、はい、こっちの方がコロナの中ではいいなってことになったんで、全国で始まったんだけど、やっぱりなかなか人がいないとか予算がないとか、
ずいぶんエネルギーがいりますよね。そうそう、やることがいっぱいあります、う
ん、だから、ね、1階とみんな苦戦してるの。
それはそうだと思います。
でも京都だけ、はい、この2年の間に、私たちが伏見で始めた時は88家庭だったけど、今もう500家庭超えましたからね、
はい、
でこれ山科とか東山がもう来年度に、今年度の終わり、来年の、ね、初めにこう始まると1000家庭ぐらいになると思うんだよね。
伏見で始まって、うん、中京区、
北区で、もう今山科で準備をしてるし、次はその東山でも準備してる。でその間に、はい、亀岡も始まったし、向こう市も一緒にやりたいって言ってきてるから、はい、ずっと広がっていってるの。
そうですか。
で周りからするとなんで京都だけって言われるのね。
いやー、そうだと思います、うん、一個一個がやっぱり、うん、一地域だけでもやることいっぱいあって大変ですよね。あの状況を拝見してますと、うん、それがこう広がりを見せるっていうのは
すごいよね。
これはどういうことなんでしょうか。
まずはね、スタッフ、そういうね、スタッフが、いや自分もし手伝えるやったら手伝いたいって言ってくれる人たちがいっぱいいるっていうことが一つ。
すごい、
京都ってやっぱすごいよね。
やっぱり大学、若い方がたくさんいるっていうことも結構力になりますね、
うん、もちろんでもそうだけじゃなくて、はい、お年を取って、例えばロータリークラブとかライオンズクラブとかで70歳ぐらいの人たちも手伝いに来てくれて、はい、ずっとそう台車を押して荷物をこう入れていってくれるの。
あ、
これやりたかったんですみたいに言ってくれるからありがとうだし。
そうですか、うん、はい、
で寄付をしてくれる企業とか個人が多い。
それがすごいなと思うんですが、ここ2年というとやっぱりコロナ禍と言われる中で、うんうん、みんなそんなに潤沢っていうか、
いや、ないですよね。
そうではないはず。
個人も非常に苦しいのに、あのお金を寄付してくれ、例えばね、月々3000円とか5000円を寄付してくれる人もいれば、
はい、
会社で年間その1000万寄付しました、1000万寄付するみたいに。
そういう、それは年間ですか、う
ん、年間1000万の寄付しますって会社も出てくるわけよ、うん、とか、そのほら10万円をね、みんなに、国民みんなに10万一律配りましたね、はい、あの10万円をポイッと寄付してくれる人もいるし、はい、今銀行にいるんだけど、これからお金振り込みたいんで振り込み先教えてくれて、振り込み詐欺じゃないですよねみたいな話の人もいる、はい、おばあちゃん電話してきて、で、あの電話と住所教えてくださいって、そうするとあの所得控除受けれますって、いや私も年金生活だから控除いらないしみたいに言われると、で額見たらさ50万ぐらい振り込んでる人がいるわけ。どんなんって
うん、
だから京都ってやっぱりね、すごい不思議な街である、やっぱすごいなと思うね。
いろいろ京都ってこう歴史的に日本で初めてとか、うん、
いっぱいあるよね。
学校もそうですけども、自然もとかいろいろありますが、うん、やっぱりそういう何かを
やろうとした時に、誰かがやるってした時に、それがその変でなかったら、あ、じゃあ自分も手伝える分だけ手伝おうって思っても、
応援したり何かの形で、うん、一緒にするという、そこがあるんですね。
文化な、それが文化だとするとだよ、はい、京都って文化都市ってね、なんか屋根瓦乗せて文化都市じゃないんだけど、
はい、
それがもし本当に文化だとするんだったら、京都ってやっぱ文化都市だなと思ってしまうね。他とは違う、そういうところが、
まあ、他とは違うというと他がどうかということになるんで、うん、うん、
そういうことを、まあ、なかなかそういうのをやるってい
う、いい街だと、うん、
いい街だな、
誇れるというところで、うん、まあ京都ならではっていうことないですが、こうやって広がりを見せ、うん、
やりたい人たちがいっぱいいると。
ああ、素晴らしいですね。
でしょ、京都人はあんまり褒められることないじゃないですか。京都人ってなんか、
いや、もうお茶漬け食べはりますって言って、
なんや、出てけ
っていう、そうじゃないということで、そうじゃないところだ、あ、これはいいと思ったら、やっぱり応援してくれる、協力してくれる、うん、一緒に行動してくれるという、京都は、
いいとこですよ、
どこやなというお話でした、
はい、
はい、この後は子宮頸がんワクチンのお話を聞きます。
はい、
今日はこの広がることはいいぞというそんなお話なんですが、
はい、
この子宮頸がんワクチン、
はい、
これが新聞記事で拝見しました、
はいはいはい、モニュメントをね、ティール&ホワイトに染めて、
そうですね、でそれから京都 の, NHK の某テレビ局の、
うん、NHK の某テレビ局、
某 NHK の、はい、今日一日、
はい、ありがとうございます、
ニュースで拝見しました、はい、そして畑山さんの、はい、そのジャケットの、
はい、
それ、はい、
ティール&ホワイト、
ティール&ホワイト、
はい、
ホワイトの、うん、ティールってすみません、何ですか、青
い、
今さらですが、
うん、
青いっていう意味なんですか。
そうね、
青ね、あ、そうですか、
ちょっと緑っぽい青やね、
はい、
う
ん、その、 バッジはな、どういう意味なんでしょうか。
あのね、
はい、
いや、去年ね、
はい、
WHO がね、子宮頸がんをもう世の中から抹殺しようと、
なくそうと、
子宮頸がんなくそうっていう話を
去年
テドロスさんが言い出したの。このコロナのえらい大変な時に、
テドロスさん、
うん、はい、もうなんか知り合いみたいですけど、
はい、
子宮頸がんをなくすようなね、ちょっとなんかしようと、
でテドロスさんが言い出したんですか、うん、
ピンク、WHO が言い出したの、
はい、
でピンクリボンをやってね、ああやって乳がんを、みんなが世界中で乳がんをこのなくしていこうって運動してて、乳がん減ってきてるから、
はい、
子宮がんもなくしましょうっていうのをやろうやって話で、コロナで大変な時に言い出したんで、
ちゃんと仕事されてますね
知ってるね、
はい、
で協力してくれと、で各国にいっぱいなんかモニュメントをそのティール&ホワイトに染めて、夜空にバーンとこう子宮がんをなくすぞっていう運動しましょうってやったけど、みんなコロナで全然できなかったでしょ。
そうですね、
東京に話が行って、
はい、
東京タワーどうかなりませんかとか、東京ツリーをねどうかしてほしいって話してた、結局どこもダメで、
スカイツリーを、
スカイツリーね、はい、で京都どうでしょうかって振られたんで、
東京は無理だったんですか、
うん、はい、もうそんな急に言われてもできへんって、で京都どうですかって言うから、京都タワーどうかならへんかなみたいに、京都市と京都タワーと、
はい、
でもうね、もうあちこちいろんなところにこう交渉して、
はい、
まあ、どうにかなったんですよ。じゃあ二条城もできるし、京都タワーもできることになって、去年それやったらね、 WHO で1回目だったんで、できたのはね、京都タワーとリオ のマリア像と、
あ、
うん、でね、シドニーのね、
オペラ座、
オペラハウス、
オペラハウス、うん、はい、あ、オペラ座じゃないですね、うん、オペラハウス
で、ナイアガラの滝ぐらいかな、4つぐらいだったんです、
すごい、
だから WHO の、ね、あれにホームページバーンと出てますよ、
そのうちの一つが京都タワーだったんですか、
うん、
そのライトアップ去年、うん、私
見てくれた、
現場に行かせていただきました、
あれがね、去年
1回目、あれがそんな意味のは、
そうすごい、世界中でだから4つしかないうちの一つだった、
素晴らしいです、
う
ん、
で今年もそれをやろうという話になって、
はい、
もうそうなると京都ではやっぱり去年もやったからやってくださいになったんだけど、今年はね、大阪城も加わったし、熊本も加わったし、あっちこっちに広がりだしたよね。で京都の中でもだいぶ、例えば京都芸術大学もやりますと、京都ノートルダムもやりますとか、ね、聖母もやりますとか、二条城もやるし、京都タワーもやるしって、どんどん広がっていってるんだよね。
あのフェイスブックとかいろんなものを拝見してますと、うん、あここも大阪城もそうなのかとか、それから大学生が協力したりとか、うん、あ随分広がってるなと、
うん、で運動もそうやって広がってる同時に、はい、今回ね厚生省もね、いやもう来年の4月から、まあ、やっぱ積極的監視をするとワクチンしようって話になったよね。
積極的勧奨というのはこれはどういうことを指すんですか。
もともと子宮頸がんのワクチンってすごく有効だからこれをやりましょうっていうのは10年ぐらい前に言って、日本でも一気にわーっと全員がもうやりましょうってなったんだよ。
ありましたね、うん、8年前くらいに、
うん、9年前ですかね、
あ9年前、
はい、2008年かな。あそうするとね、
はい、
それで副作用が出たっていう、
まあ、副反応というか、副反応ね、はい、あのちょっと痙攣したとか体がなんか痛いとか、
うん、で裁判も起こされたりしたんで、
はい、
でもし本当にこれが副反応によるものだったら大変だからって言ってそのやめたって、積極的にはもうやめましたと、
まあ、そういう
自分でやりたい人はやってくださいと、は
い、
でも厚生省がもう積極的に皆さんやりましょうっていうのはやめましたっていう話になっちゃったん
ですね。積極的にやりましょうというのが積極的勧奨というものなんですね。
なるべく受けましょうだったわけね、
はい、
でやめてしまったと、
はい、
で続けてくる国はずっとあるんですよね。ニュージーランド、オーストラリアとかヨーロッパとかアフリカとかずっとみんな続けてるの、
もう当たり前にそうそうそう、ある年代になったらという、うん、あの
もう 10代なったらね、
はい、
やりましょうと、うん、でそうすると何が起こったかって、この10年の間にやってる国の子宮頸がんってもう一気に減ってきたんだ
よ。あそうですか、うん、もうその効力っていうか、うん、如実に現れたと。
そうそう、例えばね
数字で、
うん、はい、12分の1もう 8% ぐらいしかないと、あと10年20年したら子宮がんってもうなくなるんだろう、
撲滅できると、
うん、はい、なってきたんで WHO がもう
だからテドロスさん、
そうそうそうそう、やろうみたいになったわけね、
撲滅しようと、う
ん、でも日本だけ止まってたんで、日本だけずっと増えてるんだよね。
あ、うん、そうすると本当にそのワクチンをするしないで、
うんうん、全然違う、それだけのこのもうそうそうエビデンスがね10年の間にこんなに違ってしまったと、はい、日本はやっぱ乗り遅れたっていう批判があっちこっちから出るわけだ、
はい、
WHO も言うし、日本はなんでしないだって言うし、
うん、
あのね、産婦人科学会も言うし、小児科学会も言うし、なんでしないんだっていう、はい、ずっとでもその副反応のことがあったんで、厚生省もお呼び越しだったし、マスコミもなんかなんとなくこう強く言えないとこがあったんで、はい、だらだらだらだらと引っ張ったけど、さすがにもうこれはあかんなっていう話やね。
この、うん、再開の動き、
うん、
が出たというのはどういうところからそうなったんでしょうか。いや、
さっき言ったようにエビデンスがこう重なってきたということと、はい、もう一つはみんなワクチンを受けた、コロナのワクチンね、ワクチン嫌だと言う人たちもワクチン受けて、
はい、
ワクチンにはやっぱりある程度副反応があるんだということもよく分かった。でも受けたらやっぱ効くということもよく分かった。だから自分で判断して、はい、あ、これはもうワクチンには作用と副反応あるけど効くんだったら受けた方がいいっていう判断ができるようになってきたよね。
はい、
うん、
やっぱりそうやって経験して、うん、あの実際にそれをあの自分が見て体験して知る、
うん、
そして、うん、やっぱりあの再開しようという動きになると、
なったってことだね、
はい、
だからもう厚生省もじゃあやりましょうと、
はい、
で来年4月からまたみんな始まりますよね、
はい、あ、そうですか。
そうすると10年すると多分子宮頸がんだいぶ減ってくるね。
劇的に、そうですか、やっぱり、はい、あの科学的にものを見るっていうか
大事やね。
やっぱりそれはいろんなことに必要ですね、うん、はい、そして畑山さんがいろいろされているのは必要と思うことを広げるとかそんなんじゃなくって、
うんうんうん、
これはいるなと思うことをやるんだということを今日は伺いました、うん、ありがとうございました。